はい、どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
DJ です。
それでは、超久しぶりだね収録
ね、1ヶ月ぐらい休みましたか。あの別に番組終わってませんよ。
いや終わったと思ってる方も多いんじゃないかと思いますが、
まあいろんなことがあり、
はい、
長らくお休みしておりました。
私体調が悪いのかとか、遊びほうけているんじゃないかとか、あとなんかなんていうの、クイラッチスタッフからハネされてるんじゃないかとか、うんうん、いろいろ心配されてたみたいですよ。
なんか日曜日に用事が入ること意外とある多いのよね。
まあそうですね、
多分今後もさらに多くなると思うのでこの後また1ヶ月お休みみたいな可能性もないことはないです、
まあ、なるべく頑張りましょう。
なるべく頑張ります。
はい、
ただまあ中継シーズンが近づいてきてますからね。で打ち合わせなので多分ドタバタする可能性大なので、
うん、
まあ毎週はなかなか難しいかもしれないです。まあ、できるうちはやりましょう。
はい、
はい、
ということで最近のニュースです。
はい、
はいはい、3月23日トム・クルーズが軍用機にしがみついて飛び立つ、ミッションインポッシブル5予告編公開、とんでもないアクション満載。
シュン。
3月24日吉川浩二重傷乗り越え、アブデカ史上最強の敵に。
シュン。
3月25日 X ファイルが13年ぶり復活。
シュン。
女子生徒に髪の毛くれ、40代高校教諭を処分。
シュン。
3月31日万能調味料ウェイパーの味が変わる、原因は会社同士のトラブル。
ピュン。
山口智子19年ぶりのラブストーリーは必死です。
ピュン。
4月2日進撃の巨人実写ドラマ化が決定、石原さとみが主演。
ピュン。
4月3日講師小津依頼してなかった広島の医師会作家に謝罪。
ピュン。
以上となっております。
はい、
なんかネタか偏ってんね。
まあいいんじゃないですか。
春なんでね、エンタメ系の話題がやっぱり。
あでもちょっと驚いたのがさ、ツンクあれだったんだね、生態取っちゃったんだね。
私それ知らなかったよ。
いやいや、だから急にだよ出てきたのニュース。
あ本当に。
うん、母校の卒業式のあれに出てきて、
うん、
でそこでみたいな。
へえ。
その活字でなんか、うん、この卒業生に送る言葉みたいなのやって、
うん、
その中で、
うん、
なんでこうやって活字でやってるかみたいな、生態取ったからですっていうのが出たんだって。
へえ。
別にツンク好きでは、好きでも嫌いでもないけど
音楽の趣味はいろいろ人それぞれあるからね。
いやまあまあ、でもシャランキューの作る曲って、
うん、
好きでも嫌いでもないんだよ。
私もまあ好きでも嫌いでもない。
でもまあ個性的ではあるじゃん、あったじゃん。
うんうんうん、なんだろうね、
まあベタな作りっていうかシングルベッドとか
昭和テイストで何はテイストな感じ。
そうそうそうそう、だからそれはまあねっていうエンターテインメント性あふれてた曲多かったから、
うん、はいはい、
まあまあって思っていたけど、
ええ、
やっぱ歌手声帯取っちゃうってすごい決断だろうね。
辛かっただろうね。
いたたまれないよね、もうそれ聞くだけで、う
ん、歌手とかさ、まあ、その喋ることがお仕事の方だったりとかさ、うん、そういう方がそういうことになるから話題になるのもあるだろうけど、
うん、
そういう方だから、うん、そういうなんかこう激しく使うことでそういう病気になってしまうことも多かったりするのか ね、うん、
ね
そこはよくわかんないんだけど、辛いところだよね。一番辛いところだよね。
だと思うよ。だシャランキューのメンバーもやっぱショックだったんじゃないの。
うん、身近にいる分ね、どうしたらいいもんかだよね。どう接したらいいかっていうかさ、
うん、
も
う
かける
言葉もないと思うよ本当に。
遠い人ならね、
うん、
まだ言い方、
うん、
大変 だろうけどとかさ、うん、大変だったねとか頑張ろうねとかいろいろ言えるけど、うん、長いことずっと近くにいる人たちにとってはさ、もう色複雑すぎてなんか言いようないよね。
って言ってみれば、まあやっぱ彼の歌声でこう突破してきたわけだからね。ま
あ、それもあるしね、現実的に考えるとね。うん、
うん、だからいたたまれないだろうね。
辛いね。
と思うね。ちょっと、いや、もうしんどい話だよ、これって思うね、なんか。神様ちゃん残酷なことすんなーって思うよ、なんか。
ほ
んと
ね。
まあ、だから、まあ、頑張ってほしいっていうかね、まあ、彼にはプロデューサー業もね、
はいはい、
しっかりとここ、もう10年、20年近くやられてるから、
うん、
そういう意味ではねって思うよね。まあでもファンとしては最後に歌声聞きたかったろうねとも思うしね、本人も歌いたかったろうねとも思うしね。なんかやってらんないよねこういうのって思うな。
そうだね。
いやでもそういう意味でやっぱり母校のそれに出てくるっていう、まあある種腹くくったんだろうね、手術生体取っちゃうっていう中で。
だって隠していけることでもないでしょ、うん、やっぱりそういう職業の方だからさ、
うん、であれでしょ、小室さんが、まあ、発表前に相談を受けてたっていうのにね。
あ、そうなんだ。
出てたみたいよ。でやっぱランチを取って二、うん、人でいろいろといろんな話をしたらしいね。でも別れた時にちょっとやっぱ号泣しちゃったって書いてあったね。
ああそうだろうね。
そりゃそうだよね。
そうだろうと思うよ。同じ業界に住んでやね、うん、特にそうだろうと思うわ
ね。いろんな意味でやっぱそれはたまんないだろうなって思うよね。いやーって思うぞ。
私らが喋れなくなるのとはわけが違うよね。
ああいやー俺はたまんないな、喋れなくなったら。
うん、そうだね。
と思うわ。まあまあ、やっぱ、何、ツイッターなんかで、やっぱ励ましの声の中で、人工声帯っていうのを、はいはい、喉に当てて、どっかの市長さんも、それでやってたじゃん。あ、慣れるとあれができるっていうけど、でもさ、あれやっぱもうちょい改良して、本人の声に近くできるんじゃないのって思うけどね。
なんかやりようありそうだよね。
だってさ、普通で歌ってるのにパフュームみたいに人工声帯みたいな声にも加工できるじゃん今の技術って、
うんうん、
リアルタイムでほぼ、
うん、
できんじゃないのって気もするよね。
うん、
なんか、まあ、そういう形でもいいからやっぱり歌声って取り戻せないのかねって思うな、なんか。
まあ、だからさ、それが、なんていうの、医学の中でよ、
うん、
つんくんにとってすごい大事なことなんだけど、うん、医学の中で考えると生き死にの話とは違うから、なんかそこまで優先的に開発されないとか、そういう優先順位みたいなのはきっとあるんだろうなとは思うけど、
だからやっぱつんくんが患ったからこそそこもう一回投入してたねと思うよね。
うん、
あれなんか棒スティック状のものを喉に当てるじゃない。
ああ、はいはい、
あんなもんもっと小型化できんだろうって思うもんね。
うん、いやわざわざ当てる当てないっていう動作が必要なのかっていう、う
んうん、そうだからなんか巻いといて、
うん、
とかって、声に関しては全然今の技術だと可能性あるような気するんだよね。
うんうんうん、
そういう意味ではやっぱなんかそこ全力でさって思うよね。
うん、
まあ歌えるようになるかどうかわかんないにしろ、
うん、
でもやっぱねえ、なんか突然聞いてやっぱショックだよねって思う。なんか
そうだね、まだ若いしね。
若いよ。でもなんかこれも同世代だろう多分俺たちと。
そうだろうと思うよ。
まあ、清原といいね、なんだろうね、あんたらスターなんだからもうスターでいてよって思うよね。
そうだね。
なんかたまんないや、なんか
ね、年取るってこういうことを乗り越えていくんだよ、きっと。
まあ、そうだね。まあ、もう次は我が身だよ。
いや、自分のこともそうだし、自分以外の周りの人のこともいろいろあって、うん、年を重ねていくわけですよ、きっと。
まあね。
ねえ。
たまんないね、なんかね。
ねえ。
うん。だからまあ、浮原にしても、つんくにしても、さしてファンではないけど。
はいはい。
でもやっぱ同世代でね、ずっとスターだったっていう意味では、
うん、
やっぱスターでいてよって思うよね。
そうだね、
うん、っていう感じはするよ、なんかね、
うんうん、
うん、なんかちょっといたたまれませんでしたな、
はい、
うん、でまあこう今回の本題のニュースですけども、
うん、はい、
まあ、ミッションインポッシブル恒例良さそうね。
あと今まで反対派だったじゃん。
いやだから、その、うん、言ったじゃん、ミッションインポッシブルになんかストーリーが入ってからおかしなことになったのよ。
いや、っていうかさ、それもありつつ、うん、もうトム・クルーズおっちゃんだしみたいな言い方してたでしょ。
いや、してないよ。トム・クルーズに対して俺はしてないよ。
うっそー。
いや、してない、してない。いや、老けたねって思った作品もあったけど、
うん、
ミッションインポッシブルに対する不満はそこじゃないよ。
あ、そう。
だからミッションインポッシブルの最後がなんか恋人が殺されて復讐のみたいなやつだったじゃん。
うんうん、
だからあれだったらミッションインポッシブルって言わなくてもいいじゃんと。
うん、
でやっぱミッションインポッシブルもおバカ映画でないと、
うん、
なんか変にそういうストーリーはいらないんだよって、なんか最近そんな多いね。
まあまあ多いよね。
96時間のなんかさ、あれもそうだったし、でいらないんだよあんなのはって思うじゃん、
うん、
複雑な伏線みたいな、
うん、
違うんだよ。もうそのミッションインポッシブルな任務をやって成功させて終わりでいいんだから、
うんうん、
ね、だからこの予告編見るとなんかおお、なんかいい路線に戻ってきたんじゃないって思ったよ。
そうかそうか。
でやっぱ年取んないね、映り見てると。
いや、まあね、顔は変わってますよ。体つきもやっぱり若干違いますよ、
うんうん、
だけど、うん、やっぱりこの人ってこういう映画が似合うよねとは思うね。
いや、鼻あるから、
うん、
いいんだよね、これでって思うわ、
うん、で、またミッションインポッシブルのアクションってちょっとやっぱりちょっと違うじゃない、他と、
うんうんうんうん、
意外性があるっていうかさ、
うん、
そこがうまい、よく考えられてるなと思う。
そうだね、
うん、
今度の監督誰なんだろう。俺やっぱミッションインポッシブル、ジョーのやったやつがかっこよかったね。
それは
2か3じゃないの、うん、アジアンチックな背のちっちゃいお姉ちゃん、アジアンでね、なんかメキシャンチックな有名な女優さんが出たやつ、あれなんかかっこよかった。
バイク使ってギュンギュン、うん、後ろ向き前向きみたいな乗り方するやつか、
うん
うん、うんうん、えだったっけ
じゃないかと思う。
えあれ007だったっけ。
あー、わかんない。もうまあだからまあ区別はつかないよね、この2つは。そんなに
そうだね、
007なのかイーサンハントなのかっていうね、ジェームズ・ボンドなのかイーサンハントなのかっていうだけだからいいんだよそれでって思うんだけどね、
うん、
だからそういう意味ではやっぱこのなんかスッキリした感じな、
うん、
ミッションインポッシブルは、
うん、
だからイーサンハントが出てあの曲流れりゃもうまあいいんだよ、もうそれで終わりだから。
いや、もうそれだけでテンション上がるよ。
うん、でしょ、
うん、
それでいいんだよ、その映画でいいんだよ。それがなんか勝手の恋人がとかそんなどうでもいいんだよって思うけどね。ねえ、なんかド派手なやつ一発見してほしいなっていうのは思いますよ、
うん、これちょっとでも期待
期待です、ね、これは期待です。
いつ 3月ぐらいなの、
うん、ぐらいなの。でももうこのトレーラーだとだいぶできてるよね。
あ、3月ってもう過ぎちゃったか、
うん、まだだ。
何月だ、何月って書いてないのか。
この時期出るんだったら夏前じゃないの。6月、5月、6月ぐらいじゃないの
ぐらいか、
うん、じゃないかと思うけどね、うん、分かんないけど、うんう
ん、あった8月。
ああ、やっぱそんなもんか、
うん、
ぐらいでしょうね。
はい、
うん、まあ期待ですよ、
うん、
と思うよ。
これ見てみたいな。
その分あんま期待してないのが、まあ、X ファイルと危ないデカだよね。
そうなんだ、
うん、
危ないデカがねねえ
まあちタチさんも柴田恭平もちょっと老けすぎてあるからね。もう、いや、まあ、かっこいいよ、かっこいいけど、
うん、
で俺特にやっぱあのもう中条さんがいなくなってね、
うん、
課長ね、
はいはい、
なんかもうちょっと違うなって思うようになったかな。
うーん、
でもあれでしょ、これ監督村川さんだっけ。
もともとはそうだったですよね。
村川徹じゃないのこれ。
今回のもそうなんです
かね。村川徹だよね。
うん、なるほど、そうなの。
うん、16年正月公開、村川徹って書いてある。
そうか、うん
うん、まあちゃんとした映画撮ってよ村川さんって思うけどね。
ま
あ、この人はあれだからね、もうその松田優作一派っていうかね、
はいはい、
監督としては、
うん、
探偵物語とかあの辺からやって、松田優作さんの最も危険な遊戯とかあの辺も村川監督だと思うので、
うん、
そういう意味ではジャパニーズハードボイルドな、
うん、
昭和テイストな監督なんだよね。
そうですね、うん、
でもなんか危ないデカもういいかって思うな俺は。
あ、最後の事件なんだって。定年を目前にした、
うん、
高と雄二が、
うん、
シリーズ史上最強の敵と戦うと、うん、それが吉川晃司で、
うん、
生き残って退職するのか殉職するのか、
うん、
っていうことらしいよ。
まあ世の人のほとんどはどうでもいいんじゃないのっていうぐらいもうちょっと時間経っちゃってるよね。だからそういうエンディング迎えるなら、まあ、前回よくわかんない終わり方したじゃん。
前回の
私前々回かな、
全然覚えてない。
なんか最後海に沈んでみたいな、
全然覚えてない。
あれでよかったろって思うけどね、今さらこれ引っ張り出さなくてもって思うけどね。
どうなんだろうね。
うん、でまたその今までの危ないデカは踏襲せずにもう笑い全然なくてやればいいのにって思うけどね。
そこなんだよね、うん、だからさ、
うん、
すごいトレンディーな形で売れてたものが年数過ぎてって、
うん、
まあ、当然その主役の方たちも年取るわけだから、
うんうん、
年取った設定でもうやるとなると、
うん、
なんか年取って昔はこんなことできたのにもうできなくなっちゃったな、うん、しっかりしろよお前みたいな、
うんうん、
なんか笑い、
うん、
くすっとした笑いを入れつつの話みたいなことになりがちじゃん、
うんうんうん、そうなんだよね。
そうするとあ面白かないよなって思ったりするんだよね。だからまあその
過去の感じ丸出しみたいな、
うんうん、
で朝の優敦子がふざけてみたいな、
うん、
それはもうねって思うよね。なんか
だ
からじじいが黄門様見てるのとそう大して変わんないじゃんそれって思うやん。でそれだったらもうテイストもう全然笑いなくて、
うん、
もう超ガチガチのハードボイルドでやってみればいいのにね。
うん、でハードボイルドって言っても、
うん、
そのアクション的なものはもう入れられないだろうから、うん、ほぼね、うん、となると何その刑事者としての、
うんうん、
犯人を追い詰めるハードボイルドなストーリー、
うん、
で それをこのメンバーでやると、
うんうん、
面白いかどうか、
うん、そうだよね
そこがまたね、
うん、と思うんだよね。
ちょっとねどうなんだろうな、
うん、どう思わなかないけどね、
うん、うん、ね、うん、これ私はね
であんま期待してないんだな、うん、もう
私もね、
やっぱ危ないデカってやっぱあの空気の中で見たから楽しかったんだと思うんだよね。
うーん、
バブルの尻尾みたいな、うん、そういう時代だったじゃん。
はいはい。
それでああいう破天荒な刑事を描くみたいな、そこがやっぱ面白さだったような気がするんだよね。
まあ、そもそもね、うん、あの破天荒さをのまま20年警察の中でやっていけるのか、
うん、
で20歳年取ってもうあの破天荒ぶりをそのままでね、
うん、
60定年ってことは60前か、うん、設定としては、うん、人間そこまで成長しないのか、
うん、
あの組織の中で、
うん、だね、
ちょっとねどうなっちゃうんだろうな、う
ん、なあ、あんま期待はしてないんだな。まあ、それとともに X ファイルですね。
はい。
こいつもなあ今更やらなくてもいいだろうっていう。
あら、そうですか、うん、私こっちは結構期待してるんですけど。
あ、そうっていうか特にお前なんか内容あったかこのドラマにっていう気はするけどね。いや俺全部ほとんど見てるはずなんだよ、
うん、
でも思い出せるエピソードほとんどないから。
あ、そう、う
ん、だからあのいいんじゃないの今さらって思うけどね。今さらモルダーとスカリーって言われても、
うん、
妹が宇宙人にとか言われてもさ、なんかもうどうでもいいんだけどお前らって思うんだけどね。俺は
いやだってスカリーの子供とかどうなったんだったっけ。
よくわかんないよ、もう知らねえよお前らのことなんかみたいなこう感じがするもんなんか。
そう、
うん、
気になるんだけど私。
あ、そう、
うん、
なんか謎があるようでなくて、なんかあのザ・ムービーとかも見たけど、
うん、
なんだこれって思ったから。
いや映画とかはねどうかな、ちょっとあれなんだけど。で海外ドラマにありがちな、うん、あの視聴率を気にした展開っていうの、
うんうん、
話なんか視聴率いいからちょっとこねくり回して長引かせようみたいなとことか、
うん、
その影響がなく映画でやるんだったら、
うん、
もうあれからだいぶ時間経ってるからね、
うん、
案外いい面白い形になるんじゃないかと私は思うんだけど。
なるのかな
さてどうでしょう、
どうなんだろうね。
6エピソードだからね。
あ、6回しかないの。
うん、そんなに長くないのよ。
ああ、まあその方がいいね。それだったらそれでやっぱ脚本しっかり作り込んで、
うん、
で俺はどっちかっていうとさ、あの宇宙人がどうなのかみたいなよりは、
うん、
なんかちょっと奇妙な、
うん、
本来の X ファイルのさ、
うん、
その路線が好きなんだけどね。あのモルダーが宇宙人にいて、そりゃどうでもいいって俺は思いながら見てたから当時も。
いやだから、うん、その当時の分ってほらほぼ1話完結パターンだったでしょ、
うんうん、
最初から6エピソードって決まってるってことは、うん、1話完結パターンじゃないかもしれないよね。
6話シーズンなの。
何かをずっと追いかけて6話で終わる話なのかもしれないよ。
まあその辺だね。この辺もやっぱ脚本どう作っていくかだね。
うん、ちょっとだから面白いことになるかもしれないですよ。
そう、まあ俺はあんま期待してないけどね。
あ、そう、私は多分見るな。
見る、
うん、
まあいや、まあ、まあ見るのは見るかな。
うん、
ってなんだよって思っちゃうかなっていう。いや、まあ今さらスカリーとモルダーっつうのもっていう感じもしなかないけどね。
いや、
そんななんか蘇らなせなくてもいいじゃんっていうさ。
うん、
だってあ、久々 X ファイル見たいなって思わなかったからね、この13年ぐらい。
うん、
もうコリコリだって思ってたから。そういう意味ではどうなんだろうね。そこをまあ覆してほしいね。
うんうん、
っていう気がしますよ。
うん、いや、やってくれるよきっと。
うん、でさらにどうでもいいのがこの山口智子のラブストーリーだよね。もうあのラブストーリーはどうでもいいですよ、おじさん的には。
うーん、
まあ、山口智子の年取ってなさもすごいけど、
うん、
でもまあどうでもいいかなっていう。
なんだろうな、あのね、見た目がね、うん、その年を取っている取っていないっていうことは置いといても、うんうん、今更山口智子 でラブストーリーなのかと。
だよね。
山口智子を再びさ、うん、ドラマで使うんだったらもうちょっと違うなんかで使
と思うよね。
使えないのかという気はするよ。
気がするよね。
うん。私がまあ基本的にその国内のそのラブストーリー的なドラマを見ないからっていうのもあるのかもしれないけど。うんうん、もったいねえなぁと
思うよね。
思うんだけど、
そのいや、なんでこのラブストーリー撮るんだろう。それってもうもはやここ何年か視聴率も取れてないでしょ。どのドラマもラブストーリーで、
うん、
撮れたのそれこそ山口智子とあのキムタクのあれぐらいが最後じゃねえの。
どうだろうね
っていう気するよね。もうでドラマがこんだけ低迷してさ、
うん、
その中でラブストーリーでもう撮れないって思うじゃん、
うん、それをあえて撮ってやるぜ、じゃあ山口智子で行くか。
なんかこれもなんかやっぱりなんていうの、俺たち世代のノスタルジーみたいな、
うん、
なんか危ないデカと X ファイルとそう変わりやしねみたいな、なんかノスタルジーだなっていう嫌な感じがするね。
うん、
せっかく山口智子引っ張り出すんなら攻めて取れよって思うけどね。なんか、
うんうんうん、
彼女にあのまあ女優さんとしても上手だから、
うん、
って思うけどな。
ねえ、
それだったら王様のレストランの続編撮ってほしいな。
なるほど、そうだね。
まあ伊藤さんは亡くなっちゃったけど、
うん、
そっちの方がまだ俺は見たいんだけどって思うけどね。
私はもっとなんかこう社会派なシリアスなやつでもいいかなと思ってたんだけど。
そうだね、そうだね、うん、そういうのもありだ。彼女ってそういうのあんまりないもんね、
うんうん、
って思うよね、
うん、
だからそういう意味ではやっぱもったいねえよなみたいに思うな。
そう
ほんでやっぱプロデューサーが俺たちと多分同世代だったりすんの、
おそらく。まあそう
でね、45ぐらいで、
うん、
そんでそのなんだろう、もう枯れたのお味噌で、
うん、
なんかひたすら過去のノスタルジーをオナニーみたいに繰り返すみたいな、
うん、
こういう手合いが多すぎるよやっぱ。
そうだね、
そう攻めろやもうちょいと思うよね。
まあそのテレビ局がもう切羽詰まっててそのゆとりがないんだろうね、攻めるゆとりが。
もうね、
うん、いやーもったいない。
で山口智子もやっぱその旦那稼いでんだから選べるんだから、
うん、
もうちょい選ぼうよって思うけどね。
なぜ受けちゃった
今さらって感じだよ。藤原紀香がラブストーリーをみたいな話だよ。もうなんかなんかどうでもいいんですけどみたいなことになっちゃうじゃん。もったいないよね。
もったいない、本当にもったいない。
女優さんとしても比較的しっかりしてる人なのに、
うん、
その方からやっぱ出ようよって思うけどな。もったいねえな。
うん、それこそさ、なんだっけ、ほらキムタクの
ロングバケーション
違う、ラブストーリー系じゃなくって、うん、松たか子とやってたのは
ヒーロー
、うん、あれくらいなノリの、うんうん、山口智子主演の、
うん、なんかね
かっこいい主人公みたいなのでもいいと思うし、うんうんうんうん、なんかあったと思うよ。
思うねって思うよ。これはだからやっぱそのやっぱフォーマットが良くないよね、
うん、
なんだろうねこうなっちゃう感じって。
これでそのドラマが売れなかった時、
うん、でまた山口と6号ではもう数字取れないみたいな、そんなことやられちゃうんだよ。
そうやって言われるのを見る私たちは とても悲しいよ
だね、
うん、
なんだかなって思うな、
うん、
こういうのね、
うん、
でさらにどうでもいいのがもうこの新業くんの進撃の巨人のドラマね
はい、
もはやもう何がしたいのか分かんないよって思っちゃうけどね。
進撃は、
うん、
実写で映画になるんだよね、
うん、
前後編2部作の映画になる、うん、と、連動した内容の実写のドラマをやるという話、
うん、
これの主役が石原さとみ、
うん、
なのかっていうことなんだよね。
映画版で判事役を務める石原さとみだよ。
うん。
ねえ、これ樋口さんなんだ監督。
樋口さん？
うん。だからあの特撮うまい監督だよ。
ほうほう。
俺好きなあの日本沈没とか。
うんうん。
撮ってる監督だよ。
うん。
だからもう言ってるけど、まあ、これ別の番組でも言ったけどさ、もうやっぱ無理やるって。
うん、
で石原さとみが判事ですって言われても、石原さとみじゃんって思うんじゃないその日本人じゃんみんなって思うじゃん、
うん、
もうそこに無理あるんだってって思うけどな、
うん、私はねそもそも実写、うん、映画も実写しなくていいっていうか、
いやだってそのくらいアニメの出来良かったからね。
進撃の巨人をもう誰も触らないでって思うのよ、
うん、思うよねあれはやっぱああいう気味の悪い絵とセットでの世界観だよね。なんか、
うん、あのそこに触れないでほしい、そっとしといてほしい、
うん、
例えばさ、まあ巨人出てくるじゃないですか、
うんうん、
複数タイプの、
うんうん、
でアニメだからあれ裸でね、うんうん、うろうろ巨人してるわけですよ、
うんうんうん、
それを実写に置き換えた時にきっと
そのチンコの部分がどうなってるのかみたいな、
それを
問題もあるね。確かに
考えるだけでねゾッとするのよ。その
ぼかしても変だしってことだよね。
変だし、
なんかチンコがなくて何もないのも変だし、
うん、人間っぽくない、
うん、
何かに置き換えるのもおかしいし、
そうだよね、だって女方男方ってあるんだから、
うん、かといってじゃあそのカット割りっていうかさ、うんうん、写し方で、うん、そのいやらしく見えないように、うんうんうん、それも違和感あると思う。
あるあるあるある。
それ考えるだけでね、
そうだよね、
なぜ実写するんだと思うよね、
うん
うん、
でもやっぱやるんだったらこれはハリウッドだよ。
葉っぱで隠すか？いやいや。
いやハリウッドだったらなんかうまくするんじゃないの？
もうなんかもう
ちっちゃいチンコくらいつけとくんじゃないの？でもハリウッドだとそれ、いやでだからさ、そもそもあのなんていうの、ああいう世界観の中じゃない？
うん、
舞台がね。
はい。
そのまあ未来のなのか過去なのか。まあ、全然違うパラレルワールドだけど、
うん、
その中で人種が統一されてるっていうことだけでも違和感満載じゃないの、
うんうんうん、
見てる側はそういう目で読んでないじゃん、
うん、そうだね、
ね、東洋系もいれば白人もいるしっていう中であの世界観は存在するじゃない、
うん、
それがみんな髪黒くてみんな黄色人種なんだよ、
うん、いや髪の色ぐらいは変えられるけどね、
うん、でもみんな同じじゃんね、うん、そこに異常な違和感感じるけどな。
そうだよね、ストーリーの中でもあの村っていうかあの都市から来た誰々と誰々みたいなこと言うもんね、
うん
うん、
だろ
う、うん、それがみんな同じってちょっと変だよね。
変だろう、もうその絵面でおかしくねえかって思うじゃん。
うん、
だから無理あるってって思うけどな。
うん、確かに
無理だと思うね。これきついよね、
うん、
だってあれだよ、それこそ モンスターを全部日本人がやってるみたいなことだよ、うん、で日本人なんだけどルンゲ警部なわけさルンゲじゃねえじゃんって思うじゃんそこは
そうだね、
そこに無理があるって思うじゃんよ、
うん、
なんでって思うな、なんかでやるんだったら絶対ハリウッドだって、だってもう多国籍で撮るしかないんだから、
うん、
ねえ、でさらにそれのなんか実写版が石原さとみとかドン引きしか言いようがねえよって思っちゃうけどな、ほんであの石原さとみみたいな、じゃあのなんていうの、かわらしいお姉ちゃんが絶望の中の絶望を描けるとでも思ってるわけ、
うん、そうじゃない、超強いんでしょ、
あそう、もうどこでもいいよって思っちゃうよねやっぱあれはあのアニメでしかもあの絵で描かれるから成立してるような気すんな、
うん、そうだと思うよ、
あの特にその巨人に対しての憎しみとか恐怖心を描く絵面っていうか、
うん、
あれはあの絵でないと存在しないよねって思うし、巨人もあの絵だからいいよねって思うよね、
うんうんうん、
あれすげえしっかりした井上さんなんかが描いちゃったらもう存在しないよね、進撃の巨人なんか、
あ
デッサン力ありすぎて、
そっか、
変にデッサン崩れてるのが気持ち悪いじゃん、あの巨人の、
うん、
あれがいいよねって思うじゃん、
うん、
だからやっぱダメだと思うね、絶対ダメだと思うね、
うん、なんだろうな、
ねえ、いい漫画なんだけどね、本当に
もう最悪なパターンだよね、うん、だからさ、なんだったっけ、ほら唐沢がやったのは20th Century Boys か、
もうあのパターンだよね、ね、本当
漫画良かったのに
ねえ、
その映画なんかになったがために、
うん、
もうなん漫画の話も出てきやしないみたいなさ、
そうだよねって思うよね、
うん、
まあだからあの映画で一人勝ちしたのはあれだよね、あの平さんだよね、
ああそうか、アイリー
彼女は平愛梨はもうあのカンナ役が初めてっていうかあれだから、
あれ、
あ誰だこの子って、もうカンナ合ってんじゃんって唯一思っただけだもんね、あの子、
あの子だったっけ、
タイラさんだよ、タイラさんオーディションで、当時なんか鳴かず飛ばずの子で、
うん、
あれで出てきたんだから、
はあ、目力があるからか、
うん、
うん、なるほど、
で確かにあの絵面はカンナだとは思ったんだよ、
うん、
でそこからうまくシフトチェンジして生き残ったよね、それだけだよ
すごいシフトチェンジだけどね、
すごいシフトで、あんな若干なんかおバカキャラっていうかよくわかんないキャラで生き延びてるけど、
うん、
あれだけだよね、あの映画がもたらした何かって、
そうだね、
ねえ、
ねえ、その映画の出来が悪いことが、うん、その漫画にまで、あの漫画を作る方に影響するわけではないだろうけど、
うんうん、
そのなんて言うんだろうな、ちょっと影響が大きいのよ、
うん、
あんなにこの漫画いいねって今まで言われてた 20th Century Boys が、うん、もう一切何も聞からなくなったじゃない、
ね、
あの映画のせいで、
う
ん、と私は思ってて、もうそうなりかねないのが嫌なんだけど、
だからもう本当に漫画の表現にドラマが完敗した瞬間だよね、
うん、
何にも思わなかったもんね、あれ見て、
うん、
漫画は震えたもんね、
うん、
何巻だっけ、あの手紙が挟んだ、あのもう叫ぶかと思ったもんこれすげえ怖かったもん、あれうわーって思ったからね、俺それぐらいすげえ名作だったのにね、
うん、
だからほんと進撃の巨人もだから早くハリウッドで実写化してほしいな、
うん、そうだね、
っていうか香港とかの方がまだまともに実写化するかもね、
いやいやいやいやいやいや、それも違うんじゃないかな、
いやでもあのなんだっけ空中なんとか、
うん、
あのアクションとか絶対香港とかちゃんとやるんじゃない。
だからアクション映画になるでしょうよ。
いいんじゃないの、そのむしろもうそれでいいんじゃないのかよ石原さとみがなんかやるより、石原さとみがハンジですっていうあのキスしてみみたいな、その演技されてもさその絶望の街の子なのかこれって思うじゃんよ。だからそれ石原さとみ悪いわけじゃねえよ、
うん、
そもそもこういう絶望の中の絶望で、
うん、
こういうキャスティングはありえないよ、
うん、そうなんだよね、
うん、
ねえ
ねえ、
いや私ね石原さとみは好きなのよ。
いや俺も嫌いじゃないよ。
まあそんな真剣に見てるわけじゃないけど、うん、そのドラマでね、
うん、
時々見かける石原さとみは、まあ、確かにすっげえ可愛いの、
うんうん、
あの顔立ちがうんぬんじゃなくって、うん、可愛いらしさがあるのよね、
うんうん、
でまあそのまんまでも年取っていけないだろうからさ、うんうん、どっかでやっぱりシフトチェンジをしていかなきゃいけない、
うんうんうん、
それがどういう作品をきっかけにシフトチェンジどの方向に行くんだろうっていう楽しみを持って見てたのに、うんうん、ここでこんな使われ方をするのかっていうのがさ、がっかりなんだけど。
そうだね、
うん、
でやっぱさその進撃の巨人に出てくる登場人物ってほぼやっぱりその影がないと、
はあ、どっかに。なるほど、うん、
だ石原さとみが影のない女優じゃん。
うん。なるほどね。
だからそのキャスティングはないと思うわ。だから俺だったら牧陽子とかの辺選んどくけどね。
まあね。
うん。
まだいい。
まだ
かな。
まだいいでしょ。あの人があの戦闘のあれ着て。
うん。
っていう感じ、じゃってかなりやさぐれた感じも出てくるし。
うん。
できる人とできない人いいんじゃん、
うん、
そこだよって思うよね。
そうだね、
石原さとみは違うよ。
石原さとみはやっぱり顔に泥を塗りました、これで汚い感じでーすっていう風に見えてしまう、
うんうんうんうん、そうそうそう
よね。
そうだから元、うん、持ってるものがそうじゃないから、
うん、
だからやっぱキャスティングとか本当に日本って分かってねえよなって思うね。これ見ると残念でならないよ。
いろんな残念が混ざってるね。
混ざってる、
うん、
まあだから樋口監督も俺好きなんだけどね。
そうか、
だから日本沈没って1年に1回ぐらい見たくなるのよ俺
そんなに
あの草薙くんのすげえ好きなんだよ
そんなに沈没させたいんだ。
あのやっぱその日本沈没って昔やってたじゃんドラマで。
はい、
その時にはやっぱ憧れが強いんだろうね。
うん、
それじゃ草薙くんとあれも良かったのよ、あの誰だっけあの女優さん、
なんだったっけ名前忘れちゃった、知ってるよ、
あの一番初めのあのあれだよ、福山くんのドラマの相方の刑事だよ、名前忘れちゃったよ、
知ってるよ、
あの人もいいんだよ、
うん、
それでこれ言ったっけ、あのなんか小野寺を救いに行くシーンでヘリに乗り込むシーンがすげえかっこよかったのよ、
うんうん、
大好きなんだよ俺ああいうシーン。
そうか、
このヘリのローターがスローモーションでバッバッて回ってる中、
うん、
この救助服着た、
うん、
あれがこう映ってくるみたいな、そのショットとか大好きなんだよ、
うん、
だからそういう意味ではやっぱああいう映画撮らせると樋口監督ってやっぱ悪くないと思うんだよね、
うん、
だからこそって思うんだよね、もったいねえなって思うわ進撃の巨人はねえよ。
そうね、
うん、まあ一応見に行って行くとは思うけどね。
あ、だから映画じゃなくてこっちの話では、うん、ドラマでこれは、うん、定額制映像配信サービス、
うん、
DTV
ほう
っていうやつでやるらしいからさ。
ああだからお金取ってやる感じなのね。
うん、
なるほど、
みたいですよ。
なんかちゃんと見れるように撮ってくれるといいけどね。
いや、
あんまり期待はできませんな、
うん、これはね、
うん、で、あとそうだね、このドラマ系の句と、あとこの何調味料の話ね、ウェイパーをね、
はいはい、ウェイパー、
ウェイパー、
うん、
これさ、どう、何に使うのウェイパー。
ね、それこそスープだったりとか野菜炒めとかの、あの炒め物系だから、チャーハンとかにも使えるみたいな、
あの、何でもいいわけ、それ中華味になっちゃうみたいな、
万能調味料。
あ、そうなんだね。意外と高いよね、このウェイパー。
高いよ、意外と高いのよ。
なんか引っかかったんだけど、何に使っていいやらって思うんだよ。
あの一回買ったんですけど、うん、うまく使いこなせ
なんだろうね。
いや、何でも使えるんだよ、
うんうんうん、
万能だから、うん、だけどね、私が使うとね、どうもやっぱり使い慣れてないんだろうね、
うん、
この関西のお家には必ずあるって言ってたでしょ、
あるらしいね、
うん、小さい頃からさ、その味に慣れて、その家庭で使ってきた、ま
あ、分量が分かってんのかな、
そうそう、加減が分かるんだと思うのね、うんうんうん、私が使うとね、すっごい辛くなったりするね。
あー、なるほど。ウェイパー入れといて何かを混ぜてみたいなこととかいろいろあるんだろうね、多分ね、
うん、
だからまあ会社同士のトラブルで、
うん、
なんかあの何赤い缶の、うん、あのウェイパーじゃなくて、うん、今だからこのだから何これウェイパーっていうその味をで分かれるっていうか、
うん、
ウェイパーっていう名前では味が変わって全然違う感じになるということみたいだね。
あ、そうなんだ。
そうそう、でこのウェイパーのこの味は名前が変わって、
うん、
ウェイパーではなくなんとかって今ちょうど CM いっぱいやってるよ。
あ、本当に。
あの山崎努が、
私全然知らない。
山崎努がチャーハン作って、
うん、
安田み安田なんとか
安田大サーカ
ス、違う、あのお姉ちゃんいいじゃん。あの京都弁喋る先、
安田
美奈子じゃなくて安田美代子じゃなくて、なんかそんなの
知らない。
いるじゃん、
安田、
うん、
まあ置いといて、うんうん、でそういうのがあるんだ。
そう、このシャンタンっていう CM 今バンバンやってるよ。
へ
え、うん、なんかここ1週間ぐらいで10回ぐらい見た。
うん、私1回もないわ。
このシャンタンっていうの側変わってんだけど、中身は
ウェイパー
らしい。
へえ、
だからその元祖っていうか、それがあれ出すみたいだね。
うん、
うん、まあそんだけ馴染みのあるね、あれだったら大変だろうねって思って。
そうなんだ。
うん、見たよ。
まあ、味自体は残るから、うん、間違って買うなよっていうことですか。
あ、まあそういうことですよ。
うんうん、
うん、そういうことですな。はい、
はあ、
それと何、あとは何、この学校の先生たちの悪事がいっぱいみたいな、
うん、悪事がいっぱい、うん、悪事がいっぱい、うん、悪事がいっぱい、髪の毛くれって言った件、
うん、だからこれいろいろ書いてあるんでしょ、他にも。
ああ、そうですね、うんうん、ああ、そういう意味か、うん、うん、なるほど。
まあ、はい、まあ学校の先生も変なのいいねっていう、
うん、最近気になるっていうか目立つよね、
うん、
うん、
だから学校風俗言っときゃいいのにね、先生だとそういうわけにもいかねえのか。
誕生日プレゼントに髪の毛をくれって
相当な変態だよね。え、それ言って波紋広がるに決まってんじゃんよって思うじゃん。
いや、あのさ、うん、その誕生日プレゼントに何かプレゼントをくれよって言うんだったら、うん、それはまあ立場をわきまえてないとはゆえ、
うん、
バカだねって終わるんだけど、
うん、
髪の毛をくれっていうのが、うんうん、もう気持ち悪いよね。
だろう。
はあ、
ねえ
ねえ、髪の毛 ですか。
わかんないね。だからやっぱなんだろうな、そういう性的思考を満たすために先生になったみたいなケースも多いのかもね。
見抜けないもんねそれは。
実はまあよくアメリカのねそういうドラマとかでもあるじゃん。
ありますね。
ああやっぱあるんだろうね、日本にも潜在的に。
まあ潜在的にそういう人はいるのはいるでしょ
う。うんうんうん。でそれをある程度満たすために先生になってるみたいな。
うん、それもまあ隠れて今までだってきっといたとは思うよ、
うんう
ん、ちょっとでもそれをなんていうの、表面に出すか出さないか。
まあそうだね、うん、そういうことだよね。
髪の毛くれだもん、
うん、
っていうか
怖いよね。でなんか前なんかあれがあったよね、学校の先生だけど体操の大会に行って、
うん、
女子生徒が着替えてるとこばっか撮ってたみたいな。
ああそんなやつもいたね、
すごいよねそうやって考えると。
修学旅行のお風呂場に隠しカメラ置いてっていうやつもいたね、
なんかだからあれなのかな、やっぱなんかこう厨房の頃に経験しなかったのかな、そういうやつって。
下手に賢いんでしょ。
賢いっていうかやっぱ押さえつけるんじゃないの、そういう性的衝動みたいなもの。
いや学校の先生よりも、うん、頭のいい人は世の中いっぱい多分いるんだろうけれども、
うんうん、
学校の先生になった人は、うん、俺偉いって思ってる人がもしかしたら多いのかな。
どうなんだろうね。
っていう気がね、うん、それは仕事でさ、まあいろんなお客さんいるんだけど、うん、先生っていう名前がつく職業の人は、うん、結構簡単に言うと立ちがよろしくない。
ね、よろしくない。100% よろしくない。
そんなことを俺は知ってるぞと、
うん、
それぐらいのことを俺は知ってる、知らないとでも思っているのか的な言い方もしょっちゅうされるし、逆に。じゃあそのレベルを知ってるんだったらっていうレベルに合わせて話をすると、うん、そんなわけのわからないことを言いやがってみたいな、
うん、
どうしたらいいんでしょみたいな人が、うん、先生って名前の人にはちょっと多いのよ、
そうなんだよ。でやっぱり世の中からある意味隔離されてるからね。
だからその俺はすごいこの隠しカメラを使ってバレない、
うん、
人に絶対バレない方法をやってやるっていうか知ってるんだぜっていう感じがあったりするのかな。
いや相手が子供だからまあわかんないだろうみたいなとことかあ
るんじゃないの。そうかそうか、うん、それにしてもやっぱり人見下してるよね、
うん、っていう感じはすけどね、
うん、
まあでもやっぱなんだろうな、その世の中全体がやっぱ綺麗事で行き過ぎだよ。
うん、どういうことですか。
やっぱりその性的衝動みたいなものを抑えちゃつけちゃってんじゃないの。あ、でも逆にエロ本とかはいっぱいあるもんね。
うん、いっぱいありますよ。
そう考えると何が正しいかわかんないよね。俺らやっぱ性的衝動は弾けてたもん。
そうですか
と思うよ。同世代のやつってみんなやっぱそうじゃない？やっぱ裏山にエロ本があるって言ったらやっぱドキドキしてみんな行ってたもん。裏山にみんなで。
うん、なるほど。
でなんかカピカピになったエロ本、うわーって言いながらみんなで見てたよ。やっぱそういうのないじゃん。
だってそれする必要ないじゃん、ネットで見れるんだから。
でもネットでちょいちょいって見れるのか、だからわかんないね。何が正しいか。そうだよね。俺はその情報もないからだよね。
うん。
わかんないな。何があれなんだろうね。あ、でもその世代のやつらか、これ。主に。
うん、年あんま変わんないよね。
そうだね。わかんないね。
40代だから。
うん。
うん。 わかんない。
わかんないよね。で、そういうシチュエーションの AV とかいっぱいあるだろうにね。
髪の毛フェチな、髪の毛を集める人の。
わかんないけど。あんじゃないの？そういうの見ときゃいいのにね。なんだろうね。こうやって出てくるの。大変だ。まあでも昔はうやむやにされてたのかな。学校の先生だしみたいなとこで。やっぱりリスペクトがあったから。
うん。
まあそこはみたいな感じあったのかな。
それが、今は。
今はもう世の中に出るようになった
んだ。隠し通せなくなって。うんうんうんうん、っていうこと？昔からいっぱいあったってこと？
いっぱいじゃないけど、やっぱあって、それはその学校の内部で処理されてたみたいなとこってあるんじゃないの？わかんないけど。で、親たちも学校の先生に対する信頼感は絶対だったじゃん。
うん、
俺たちの子供の頃も。
うん、
なんかあったら殴ってください、うちの子みたいなのが当たり前だった時代だから。そういう状況の中では押し込めれるじゃん。学校の中で完結されるじゃん。
うん、
まあ、その自主退職っていう形でみたいな感じで処理とかしてたんじゃないの、
うん、そうなのかね。
っていう気もしなかないけどね。うん、でもまあ、俺のなんか周りにはいなかったな、こういう変態教師みたいな。
まあ。こういう特殊な趣味の具体例は聞いたことはない
ですね。聞いたことないね。なんかあのクラスのあの子がなんか先生が変な感じだって言ってるみたいなのも記憶にないからね。
うん、
運が良かったのかな、わかんないけど。
なんだろうね。
ね。
わかんないよね。
でもなんだっけな、高校時代に。
うん、
うちの高校、工業高校だったけど、女子の生徒がちょっといたのね。
うんうん。
一学年10人ぐらい。
はいはい。
で、その子を血出るぐらい殴った体育教師がいて。
嘘？
本当だよ。
はぁ。
ほんで、生徒側の男子がぶち切れて、
うん、
その先生ボコボコにしたのよ。でも、偉い先生たち黙ってたもんね。
うん、
それは黙殺したんだよ。その強い奴らが何人か集まって、許せねえと。
うん、
それやっていいことと悪いことがあると、教師は。
うん、
ちょい呼び出せ、みたいなことで、
うん、
ボコボコされてたよ、そいつ。若い体育教師だったけど、それは、あの、ベテランの先生たちは黙ってたもん。
うん、
でそうやって黙殺してできた時代なんだろう。
その内容とこれはまた違う気がするけどね。
違うね。
うん、
でもそんな感じだったから、そんなんだったらもうえらいことになってたと思うんだけどね。こういうことあんだね。
いやね。
まあだから学校の先生、まあでも学校の先生も大変だとは思うんだよ。先の学は言うこと聞かないだろうしね。
そうね。
うん、
確かに。
そういう意味では先生って職業はやりづれえよね。
うん、
昔ほど。
うん、
やりづらい感じだろうなっていうのは分からなくないんだけどね、
うん、それは分かる。
でもそれと変態とはちょっと別の話だからね。
そう、うん、
変態はダメです。あ、いやだから家で楽しむ分にはもうあの文句は言いませんけど、
プライベートでね、
そう
旗に迷惑かけない
けど、ね、程度でやればいいけど、
うん、
それ生徒にやるとどうなるかは分かってんじゃん。
学校の中でね、実益を兼ねるみたいなことはやめてほしいよね。
だよね。うん、で、生徒側もそのやれスマホだなんだだからやっちゃったらもうすぐ足つくじゃん。それぐらい分かっとけよってことだよね。まあまあそんな感じじゃないですか。
そうでしょうね。
今週はね。
はい。
はい。
ということでお届けしました。
まあ次回がいつお届けできるか。まあ、来週撮れれば撮るけど、でも4月中旬ぐらいになるとちょっとスクランブルになっていくから、
うん、
5月の下旬ぐらいまでね、
うん、
なのでまあお休みがちになるかもしれないですけど、
はい、4月中旬ってもう次中旬じゃないですか。
でも今の状況でいくといろんなところに打ち合わせに行かないとやばい感じがすんのよ、
うん、
だからそうなるとやっぱちょっと土日挟んで行っちゃうことになっちゃうから。
そうだね。
うん、
うん、
なんだよね。だからそう、うん、そうなんだよ。だからそうなるとちょっとお休みがちになっちゃうかもしれませんが、まあ、なるべく撮りましょうね、
はい、なるべく頑張っていきましょう。はい、はいはい、それでは皆様どうでもいい、1週間か 2週間か3週間かをお過ごしください、うん、また次回。